このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。8月もそろそろ終わりなんですけれども、
終わりからもうこれが29、もう9月入るとこですね。
そうですね、
ね、
なんですが暑いですね。もう今年ちょっと遅れてますね。
そうだね、暑くなるのかなと思ったんだけどね、一瞬なんか梅雨がめちゃめちゃ長くって、
う
ん、
そうそう、
夏は来るな、
全部後ろにちょっと押してるような感じですよね、うん、もうね、相変わらず新型コロナは大変なんですけども、
そうですね。でも、
重症の患者の数は熱中症の方が多いんじゃないですか。
そうやろう ね、暑かったしね、40度いっちゃいました。 ね、41度いったんだっけ。41度のとこもありましたよ ね、
明らかに、気温が昔よりも高いですよね。日本は暑いですもんね、ねっとり湿気が多い、ね、
まあ、今年もね本当に暑い夏はやっぱりやってくるのである、
うん、
まあ、もうすぐね9月であるのでね、
もうちょっとだろうと思いますけど、はい、頑張っていきたいと思います。
いきたいと思います、
今日はですね、全体の流れとしては、一番最初に、岡田天音さんをしのぶお話をしたいと。
そうなんです、
はい、詳しくはまた後ほどね、ご存知の方もご存知ない方もおられると思いますが、すごい人がいました、それから、その後は、例によって新しい飲み物を探してきたブレイクタイムがありまして、で、お役立ち情報は、最近よく聞くズーム、ネット会議のズームって何でしょう。
もう最近ねやってる人もすごくたくさんいてると思うし、もうズームだのミートだのなんだのかんだのもういっぱい出てきましたね。
そうですね、
そういうものをね、ちょっとどうじゃろうか、
使えるんじゃないでしょうかという手ほどきを武田姉さんがしていただけるということですね。はい、
まあ、
結構、はい、じゃあ、今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
お願いします。
次のコーナーは、7月の2日に亡くなられた岡田天音さんをしのぐコーナーです。岡田天音さんのことをご存知の方も非常に多いとは思うんですが、初めての方もおられますので、私の知ってる限り喋りますので補足をお願いしますね。岡田天音さんは、亡くなられた時点では、日本ライトハウスのサービス部の部長、
情報文化センターの部長、
いろんな役割をされてまして、プラス、視覚障害リハビリテーション協会の理事でしたね、それから、
歩行訓練士
協会の副会長でしたね、それから、幼児教育研究会の
視覚障害者の視覚障害のある乳幼児研究会、
ちょっと正式名称分かりませんけど、
ところでね、
会員の、役員をされてました、
ライトオンデザインというプロジェクトのね、キャンプをしたりする、
とかいうことで、まあ、非常に幅広い活動、それ以外にも確か
ありましたよ。それで、私たち近畿ビジョンサポートの仲間だったんですね、
スタッフでもあり、
副代表、私代表させていただいてるんだけど、岡田さん代表、副代表で、
そうですね、
ついこの間ですね、 回の日曜日の時に、いろんなとこに呼びかけをさせていただいて、岡田さんの思い出を聞こう語ろうの会というのを10時間オンラインでさせていただきました、
ね、というようなこともあり、
うん、そういっぱいたくさんの方がね、
割と最近の日曜日の出来事ですけども、そ う,、うん、そうですね、
うん、
まあ、岡田さんはあのもの根っから学生時代から確かボランティア始められて、
そうですね、
転訳のボランティアからスタートしたっていうふうに聞きましたけども、
うん、
ものすごくキャリアが長いんですね。
そうですね。
亡くなった時点で50代半ば、
ね、50牛年だからいくつだろう、
ああ知らない、うん、
それぐらい
50代のちょうど真ん中ぐらいだったと思いますけれども、うん、もうなんでこんなに皆さんが、岡田さんが亡くなっていたいって言ったのは、それもすごく活躍されてたからというのはもちろんあるんですけども、
人柄だね、
人柄が大きいのかな。
うん、
まあ、あの人が怒るのを想像できないようなというか、あのそんなこともないのかよくわからないですけど、ね、あまり感情的な人ではないですね。
って
違うんですか身近な武田さんは私の知らない面もたくさん、
まあ、隣声を上げることはまずないね。
ああ、それはないでしょうね。
それは絶対ないね、うんうん、まあ、あの、
でも、
穏やかなね、本当に人柄がね、本当に、うん、あの10時間やらせていただいたけど、本当皆さんね、あっという間の一日でしたって言ってもらえるぐらい、本当に素敵なねお話をいっぱい聞けて、
そうですね、カールガール皆さんがね、あの、うん、5分ずつでしたっけ、
そうですね、
お話をするという
5分まででお話いただいて、それから
大きな大きな日本中カバーするミーティングがあったんですね、
うん、
今日最後のコーナーでやりますけど、ズームを使ってやったんですね。
ズームを使って10時間つけっぱなしですね、でやりまして、
はい、私はもう喋るのは辞退しましたので、うん、ずっと聞かせていただきましたけども、
あと、あの、本当に関わりの深かったね、あの、もちろん情報文化センターの竹下館長であるとかね、うん、あの、先ほどあの話に出てた京都大学の時から一緒だったね、うん、広瀬さん、民族博物館のね、広瀬浩二郎さんなんかにもお話いただきましたし、栄養士研究会のね、山本先生とかね、うん、な
んか しのぶと言うとなんか声がちっちゃくなってません、うん、武田さん、
しのんじゃうよ本当にね本当そういった方なんかにもね、うん、いっぱいお話いただいてね、あの、そうだね、悲しいとかっていうのもちろんみんな悲しいんだけど、うん、本当に楽しいね、あの、こんな、あの、楽しいエピソードがあったっていうことをね、たくさんたくさんいただいたりとかね、うん、こういうふうにね、あの、うん、なんだ、歩いてる時に後ろから体当たりされたとか、視覚障害者に体当たりするってどんな人やと思ったら岡田さんが笑ってたとかね、うん、もうそういうね、あの一面とか ね、いっぱいお話いただいて、
はい、
うん、
うん、ということですね、はい、武田さんにとっては、
うん、
まあ、いっぱいありますね、役割が。ま
ず、そうですね、
まず KBS の副代表、うん、代表と副代表の立場もありますし、
ね、十数年とか言ってたけど、やっぱ20年近くの付き合いなんですね。
うん、そうですか。
うん、であり、その、あの、
職場の上司でもあるんですね。
職場のね、岡田さん上司だった。私今たまたまね、岡田さんの席の隣だったんで、
うん
うん、そうなんですね、上司でもあって仲間でもあって、
うん、
本当に、あの、近畿ビジョンサポートってね、あの、こんなことしたいっていうことをみんなで持ち寄って、じゃあやるためにはどうやってやるんやろうみたいなことをいつもやってた団体だったので、あの、うん、なんだろうな、
何
です、いろんな、あの、思いを共有したっていうことがあるん
ですね。うん、そういうことです
よね。うん、そうですね、仲間で、友人で、うん、上司で。まあ、うん、
視覚支援の仕事って言ってもね、いろいろ幅がありますよね、
う
ん、で、オールマイティだったんですよね、あの人は。
歩行訓練士であり、ね、
でパソコンの指導ができて、展示ができて、
うん、
で、最新の用具の情報が詳しい、に詳しいと。
うん、そう、もそう、あ、そうですね。前、あの、ご存知の方は展示毎日なんかで、ずっと
連載記事書いてましたね。
書いてますね。展示毎日なんかでも連載記事を書いてらっしゃったり、 からそういったところでもご存知の方
も
多いでしょうし、あの
医療系の雑誌にも書いてましたね。
あ、そうなんですね、うん、
これ私もちょっと一緒に書いてる時期がありましたので、
うん、
岡田さんの下請けみたいな仕事が結構回ってました。この分は山口書いといてくれるとみたいなことありましたね。
まあ、いろんなところにね、うん、あの展示会でお出かけになってたので、もう全国でもね、あ、
そうですね、
知ってるっていう方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
私ね実はあのこの亡くなった後に、
うん、
たまたま青森に仕事で行ったんですよ、うんうん、で青森の展示図書館ね、
うん、
視覚障害者情報提供センターだっけ、うん、とかいう支援センターだっけ、正式の名前覚えてないですけど、うん、に行ったら、あ、この前あのライトハウスでお会いしましたねって言われて、うん、あの研修会の講師を、
うん、
まあ、彼がされしてて、私もちょっと時間もらって、
うん、
で私も時間もらってちょっと喋ってたことがあって、
うん、
で岡田さん亡くなっていたいなという話、残念だなという話をしたら、
うん、
まあ全国に同じように知り合いがいるんだなと。
そうですね、うん、私ご葬儀も出させていただいたんですけど、本当に全国からお花が来てましたね。うん、
そうですね。
そうですね。いろんな業者さん、
用具を提供するのが仕事ですからね。岡田さんに会う、ライトハウスで岡田さんに会うとね、
うん、
実は、売り込みになっちゃうんですよね。なので、はい、意外と会ってないんですよ。大阪では。でまあ、好きな時にひょこっと顔を出すことはありましたけども、
うんうん、
あまり売り込みというスタンスじゃなくて、
うん、
元気にしてんのかなみたいな、近く通ったから呼びましたみたいな感じで言ってましたけど、
うん、
各地で会いましたよ。
でしょうね、うん、
去年は北海道で会いましたね、
うん、
から岩手でも会いましたね、
うん、
まあ、というふうにこうちょっと全国レベルの何かイベントがあると必ず現れますね。
うん、昨年からはね、結構あの暗視カメラのでね、全国各
地から
いらっしゃ、うん、もう学校にもね訪れてらっしゃったかと思うんですけど。
そうですね、まあ、あの暗視カメラだけじゃないですけどね、あの方はいろんな、
もういろんな機器ね、
機器開発のアドバイスを求めると、
う
ん、かなり親身になって、情報を取ってくれた。僕も結構あの、新しい商品出たらあの、ユーザーさんの反応を知りたいので、
うん、
20人いいあの話聞かせてくれるとか、突然行って、うん、今日来るあの利用者の方に順番にインタビューしてもいいかなみたいな、かなり強引なお願いを、
はい、
することがありましたけど、はい、今度からどうしよう、武田さんにお願いしたらいいのかな本当にな
かなかコロナがね、20人お客さん捕まえるのも今は大変なんですけどね。
そうなんか。
そう。
じゃあしばらくおとなしくしておきますけど。まあそういう仕事もされてましたね。だからあのメーカーの人にとってもものづくりをやる人にとっても、当てにしてた方だと思います。あまり辛辣なこと言いませんもんね。ダメなことはダメって言いますけど、こうやって頑張りましょうよとか、
うん、
かなりエンカレッジしてくれる人だったので。
もう皆さんそういうね、ご意見すごくたくさん、
ちょっとネガティブなことを言うと、その妙にこう、お名前の通ったドクターに意見を聞いたら、もうその方が意見を言うと、それを外すわけにはいかないみたいなことになるのもないですしね、ものすごく柔軟に、ビジネスのことも理解していただいているというのがありがたかったですね。
本当その岡田さんの会の時は50人ぐらいの方にリレー形式でね、もうお話ししたいという方含め、ご自身でエントリーされた方含め50人だったんですけど、うん、もう当事者の方もすっごくたくさんね、エントリーされて、
うん、まあね、
自分の人生変わったとかね、こういう時に見えにくくなった時にあって、うん、そこから人生変わったとか、
まあいろんな人に影響が入ったんでしょうね。
本当ですね、
はい、あと1分ぐらいだそうです、
うん、
私ね実は、サービス部が立ち上がる時にかなり岡田さんにネジを巻いたこと、ボランティアじゃなくてサービスを提供して対価をもらって、
うん、
いい仕事を継続するという ビジネスとして の、うん、あのやり方があるよと、
うん、
ね、ちゃんとビジネスでやりましょうよと、中途半端にボランティアっぽくならずに、うん、みたいなことを生意気にも言ったことがあります。一応年は私の方が上ですのでね、
うんうんうんうん、
で、もう私の制御不能なぐらい、バリバリと独自のスタイルを作っていきましたけどね、
うん
うん、そんなことが思い出されます、
うん、今ね個人講習って言ってね、有料の講習なんかもずっとやってますけどね。
そうですね、
うん、
はい、ということで、まあ、話は尽きないんですけども、はい、8月の23日に、Zoom で全国の方に呼びかけて、うん、延べ400人ですか、
延べ400人
以上の方が参加されたという岡田天音さんを偲ぶ大、なんだイベントがありました。
うん、
ということで今日は岡田天音さんのことを少しお話ししてみました、は
い、ご参加いただいた方どうもありがとうございました。
今日の飲み物は、
うん、
三ツ矢サイダー、
はい、
2020年限定復刻、三ツ矢サイダーの復刻版ですね、
うん、岡田さんも大好きな三ツ矢サイダー。
あ、そうなんですか、
うん、コカコーラとかね、こういう炭酸系とかね。
三ツ矢サイダーって実は関西なんですよね。
どこ？
もともと兵庫県の川西市というところの平野という平野温泉というのがあるんですけど、そこにですね、三ツ矢サイダー系の、はい、ホームセンターが前ありまして、
ホームセンター、
ホームセンター、はい、うん、ホームセンターの裏庭にね、
はい、
ポコポコポコっとこうね、三ツ矢サイダーの元のオリジナルといいますか、
うん、
源泉が湧いて出てるんですよ。
これは自分で炭酸をつけてるんじゃなくて、もともと湧いてた炭酸を瓶に詰めてたの？
そうです。
三ツ矢サイダーはそれに砂糖かなんか入れて、
そういうことです。
で、ね、飲んでみよう、
砂糖入ってないのはポコポコ出てるんですよ。
で
それを飲めましてね、
うん
うん、飲みましたけどね、
はい、
もう飛び上がるほど辛い。
ああ、強炭酸、
うん。
今でも出てるんですか？
今でも出てるんです。
あのね、うん、そういや私あのタンデム自転車乗ってね、あちこちあちこちプラプラプラプラしてるんですね。はい、で能勢の方、能勢の方って近いです。うん、川西能勢ですよね。うん、
その川西の
あの辺ですよね。
そうですそうです。
あの辺ってやっぱサイダーいっぱいありますよね、今でも。知ってます？
サイダーってのは売ってるサイダー？
そう。
あ、地域のサイダー。
うん、栗サイダーとか、
うん、ああそうなんですか。
のせのね、のせサイダー、
へえ、
ブルーベリーサイダーブルーベリー作ってるのせのね、のせのブルーベリーってサイダ ー、
へー、
あーそういうこともあってサイダーいっぱいあるんでしょうかね。栗サイダーですよ。
う、うん、兵庫県の川西市はまあ兵庫県の中で一番大阪寄りですけどね。ちょっと私も味を、うわ懐かしいな、
懐かしいな、これ私あんまり子供の頃炭酸飲めてなかったから、懐かしさはよくわかんない。
そうそう、
うん、
こんな味でした。
あ、喉乾いてたからちょっと、
うん、
あ、喉がシュワシュワしました。
ちょっと脱線しますけど、実はあの川西市の隣は、
うん、
宝塚市なんですね。西隣、
大阪、あーはーはーはー、
西隣が宝塚市、うん、で宝塚市も実は温泉がありましてね、
うん、
そこから湧き出てたのはウィルキンソンという、今でも売ってますよね、強炭酸と。
ウィルキンソンって日本製なの？
そう、ウィルキンソンさんが買い取った工場がありまして、
あ、
で当時日本、まだこれ明治時代だと思いますけど、当時日本では、炭酸水を飲むという習慣はなかったんですけども、
はい、
東京の帝国ホテルとか一流ホテルは外国人のお客さんのために炭酸水を出さなきゃいけなくて、はい、でウィルキンソンの炭酸がめっちゃ美味しいと、外国人が言ったかどうか知りませんがということですごく有名になったんですよね。
今もう本当に炭酸、こんなにただの炭酸を飲むようになったのっていうのは本当にごくここ数年ですよね、
うん、そうですね。
それまで炭酸っていうのは、うん、あの飲み屋さんでね、
うん、
あのなんとか割ったりとかね、ウイスキー割ったり、うん、そういうことにしか直接飲むっていうことは本当なかった、
ね、なかったですね、習慣はね、
うんうん、
外国行ったら ウィズガスですか、はい、とか聞かれますけどね、はいはいはいはい、スパークリングですかとか、
今はね顔洗ったりとかね頭の毛穴がすっきりするとかね、そういったことなんかにもめっちゃ使われてる。最近ご自宅でもね作ってはる方も
薪が出ております、はい、じゃあこのぐらいで、
スパークリングも作れるそうですよ。
はい、
愛してるだなんて臭いけどね、けどこの言葉以外伝えることができない、ほらねまたばかりして笑ったよね、君の選んだ道はここでよかったのかなんてわからない、いろいろあって時には喧嘩もして、分かり合うための時過ごしたね、この広い僕ら空の下出会って恋をして、いつまでも
ただ泣いて笑って過ごす日々、僕ら二人指を刻み作り上げてきた思いつもり、下手くそな歌を君に贈ろう、めちゃくちゃ好きだと髪に誓おう、これからも君の手を握ってるよ、
忘れてはいけない役立ちコーナーをやりましょう。
忘れたらかん。
はい。はい、なんかまず一つ、
はいはい、
私から、前の週か、その前の週か、ちょっと、フライング気味にご紹介しました、
うん、
拡大読書機で、うん、拡大するだけじゃなくて読み上げもするという、コンパクト10スピーチという商品が、ちゃんと発売開始になりました、
はい、iPad ぐらいの大きさでね、ピュッと手が伸びて前に、
そうです、
カメラが出てくるというね、
アーム式カメラというのがついてて、はい、筆記も楽ですよ、
うん、
読み上げもしますよというタイプですね、
うんうん、
まあ、新しいタイプです、
うん、
ということです。
いつから、
もう発売開始は8月の後半からです。出荷はおそらく9月早々からだと思います。
日本ライトハウス情報文化センターにも来てるかな。
そうですね、あちらこちらのお店でリクエストしていただければ、
うん、
この
見本、うん、ご覧いただける、
ご覧いただける状態になると思いますので、
はい
はいはい、お知らせしておきます。
はい、ご連絡ください。
はい、それでは、うん、ウェブ会議のツール Zoom とは、
はい、ZOOM なんですけども、はい、本当にねこのコロナになっても使うことが
ね、
学
じゃない、軍っていうんです、こういう時は。
軍と増えたというね、 もうそれまで何のこっちゃと思っていたんですけど、もう4月から私ももういきなり毎週のように、うん、毎週というかね、毎日のようにつかなくいけなくな
っちゃう。テレワークってのはこれですよね。
あ、そうそう、ご自宅でねテレワークとかされてる、ズーム使ってるとこも多いし、
電話で話し仕事してるわけじゃないですよね、テレワークっていうのは。
そうですよ、う
ん、電話でもいいんですけども、あの、ね、皆さん実際にはこのズームとかもしくはこれにと同じような
類するものがね今いっぱいあるんですけど、まあ一般的に最近ね、一般的にと最近じゃなくて一般的によく使われてるのはこのズームだと思うんですけど、まあ、
代表的なものですね。
そうですね、使い方としてはそんなに変わらないね、はい、どれもね、うん、
まあインターネットができる環境で、
うん、
メールがあれば十分かな。
そうですね、あとパソコンとか、まあ、あのパソコンであればカメラとマイクがついていること
ということなので、マイク実はパソコンでもなくてもいいんですね。
そうですね、スマホでもいいんだけども、パソコン、はい、まあ、視覚障害者の方はスマホを持ってる方よりパソコンを持ってる方の方が多いかな、どうかなっていう感じではあります、うん、もちろんね、あの固定電話でもできるんですね。
そうですね、
そうなんです。
ね、マイク映像も送れますね、
うん、
音声も送れますね。
そうですね、そうなんです。なので、あの最近のパソコンでしたら、もノートパソコンでたら、まあ、だいたいあのカメラもついていてマイクもついているのが多いんですけども、うん、マイクついてなかったら私じゃあダメねっていうことではなくて、まあ、外付けの、ね、マイクなんかで最近ね安くて1000円ぐらいで売ってたりするの。
そうですね、ね、ということなんで、
そういったことでもうなかなかお外に行けないとかね、友達に会えない、あの団体の会合が開けない、困ってる方多いと思うんですけど、ぜひぜひたくさんあの Zoom とかね、こういうオンラインミーティングのシステムですね、うん、を利用してもらって、交流とかね、
でどんなイメージで使えるんですかね、うん、まずここに来たら、うん、ズームに参加できますよというご招待を主催者がメールで送るんですね。
そうですね、主催者ホストって言うんですけど、
誰が主催者になって、
そうですね、
会議の主催者ですね、
うん、
でここに、参加してねというメールを受け取ったら、そこのところをクリックすると、カチャッとクリックするとそこに行くとというのかな、ご招待の場所に、
はい、
行くと、
あのさっきもね、
自分の端末が、に相手の顔が映ったり、会議に参加している皆さんの顔が映ったりと。
かなりバクッとした説明ですね。
そういう感じでしょ。
まあそうなんです。そう、まあそうですね。ご招待の URL っていう HTTP コロンなんとかかんとかっていうのが送られてきて、まあそこにアクセスしてしたら、もう皆さんとつながるという形なんですけど、まあ私あの仕事もそうですし、あの先ほどね10時間のオンラインやりましたっていうことで、
はい、
もうズームの練習会っていうのをかなりさせていただきましたので、
う、うん、
もう操作の説明しちゃう
っていうか、まあもう超ド素人はどんな感じになるのかを、
あのね、失敗でね、一番多いのはね、うん、あの皆さん、あのズームだ大変だ、できへんのんちゃうんか、大変や、用意しとかなあかんとか思って、パソコンで先にねズームをねダウンロードする方結構多いんです。
いらないのか。
でそれをして、あのログインとかね、サインインとかね、うん、登録しちゃう方すごく多いんです、
うん、
ただね、ややこしくって大変なの、
うん、
もうそんなこと何もしなくていいんですね、うん、ズームあのやりますよって言ったら、じゃあホストからね、あの URL が送られてくるので、もうそれまで何もしなくって待っててもらったらいいんですね、うん、で、あの例えば、3時からのミーティングだとしたら、まあ、ホスト何時に開けてらっしゃるかわからないですけど、ちょっと早めに、まあ、パソコンだったらね5分もくらい早めに、その送られてきた URL ですね、
はい、
マイメールであれば、その HTTP なんだかかんたかって言ってるところでファンクションの5番を押していただく、
うん、
普通の Outlook とかそういうのを使ってある方だったらね、クリックしてもらうとかエンターしてもらうと、Zoom が立ち上がります。 Zoom がっていうかね、ネットにつながります、
ネット上でズームという画面が開くんですね。
そうそう。で、そうすると、
まあ、テレビ画面がつながったみたいなもん、
ね、まだですね。まだですよ。
まだですか。
そうです。
ね、そうかそうか。ビデオを運とかしない
と。その前にね、ズームをね、はい、インストールしますか。ダウンロードですね、うん。ダウンロードっていう画面が出てきます。
はい。
実行します。
実行するんですか。
実行します。パソコンの中にね、ズームを入れるんですね。うん、もう数秒です。
はい。
数秒で、実行して、はい、Zoom のダウンロードが完了します。
はい、
で、そうすると、おっしゃってたように、ミーティングに参加するっていうボタンがタブを押してくる、押すと
出てくる。画面の中にどんどん出てくるんですね。
そうですね。で、参加する。エンター。そうすると、うん、一番初めの時は、ビデオ付きで参加とかね。そういうところがあるので、そこにチェックを入れてもらったりすると。
ビデオ付きで参加するのともう一つ何があるんですか？
ビデオなし。
ビデオなしがある、
はい、
声だけってことですね。
そうですね。今日化粧してへんのに困るわとかね。お家の中映ったら困るわとか、うん。まあいろんな環境があるでしょうから、まあビデオなしで参加もあるでしょうし、まあビデオ付きで参加してもらうと、ちょっと見てもらったりするものがあったりすると便利かもしれないですね。
うんうん、もうそうなるともうほとんど会議に参加してるのと感覚的には一緒ですね。
そうですね。資料 の、 あの提示とかもできるんです。
うん、
まあいろんなあの状況いろいろなんですけど、まあ資料によってはね、あの音声で読み上げない場合もあるんですけど、結構あの開いてもらったら、そうですね、音声で読み上げるようなものもあったりとかね、まあ、そこまでそんな、ね、ことをしなくても、もう実際友達と、ね、集まる、あのいろんなあの地域の、ね、サークルとかいろいろやられてて、なかなか今、ね、集まれないわっていう方なんかは、あのサークルでね、久しぶりに、ね、友達の生の声を一緒に聞いて、ね、みんなでおしゃべりしてもらったりとか、ズーム飲み会なんかっていうのもね、最近ありますよね。
聞きますね。
ね、ありますよね。
ネット飲み会ね。
ネット飲み会。はい、そうです、そうです。そんなことでね、交流をしてもらったりもいいですし、もういろんなことに使ってもらえると思うので、またこれが無料なんだよね。
あ、そうそうそう。
そう。
大事なことを言うのを忘れてましたね。
そうなんです。そうなんです。
もう、まあ、回線をね、有料の回線を使って、つないでる人は、
うん、あ、そうそうそう、
ネットの使用料はかかってますけど、
そうです、そういうのはかかるんですけど、そのズームを利用する
のこと自体は無料、
はい、うん、まあ、パソコンでやっても、
ホームページ見てるのと何ら変わらない、
そうです、そうで す、 そうです、うん、まあ、スマホで、あ、そうそう、でスマホでやる場合一つ言っておくと、スマホでやる場合は、まあらかじめあれですね、iPhone であれば App Store から Zoom のアプリをダウンロードしておくとかね、そういったことがありますけど、うん、使い方は基本的に一緒で、メールに届いた URL のところでトントンで、ミーティングに参加で、うん、トントン、
ごめんなさい、そのスマホの App Store で買う、アプリも
無料、無料、無料ですね。 Zoom は無料、
いいですね。
そう、お金がかかるとしたら固定電話とかね、ガラケーとかで、iPhone に、Zoom に参加する場合、かけ放題になってない場合は、電話代が
かかり続けて、
ガンガンかかっていくので、それはご注意ください。Zoom に参加するときの電話番号ね、03とか東京だったような気がしますね。
なるほど。はい。
うん。それぐらいでね。
うん。で、この前の、岡田、天音さんの、
う
ん、
はい、
お忍ぶ会は400人が同時に参加したってわけです、
はい、同時にじゃなくてね、午前午後、はい、
同時つながったのは百数十人でしたね。
そうですね、130人ぐらい、午前午後夜の部とずっと10時間やってたので、みんなあの都合のいい時間にお入りくださいということでご案内していたので、うん、まあ、私たちはずっと10時間開けっぱなしですけど、うん、はい、うんうん、からそういうホスト側が有料の、なんていうんですか、あれは、ホスト契約をしてたので、その10時間っていうのもできるんですけど、一般的にはね、まあ、
短い時間なんですね、無料で使えるのは。
そうですね、無料なのはね、
基本30分とか、
そんな40分かな、でも最初のうちはね、プレゼントってポコってきてね、大好きボタンを押すと延長になって、しばらくは
何回か、ね、1時間ぐらい使えたりとかいうことなんですね。
しますね。
私も参加させていただいたんですけど、要は画面の中に参加している人の顔が、ビデオにしている人は顔がもちろんちっちゃいものでいっぱい出まして、うんうんうんうん、でビデオなしにしている人は名前が出てました、
はい、
でその、百何十人ですので1画面に何枚だ何人だろう50人もいてなかったんです。3、40人ぐらいが1画面。
25人とかそんなんじゃない、
うん、そうですね。
結構出ました。
で、6ページぐらいまでこう送っていくと、いろんな人の、あ、こんな人が参加してんのか、みたいな感じで、見ることはできました。
うん。で、まあ、注意としては、こういうふうにこんな方が参加してんのかっていうのが、普通わかるわけなんですけど、例えばパソコンの名前とか iPhone の名前がね、そこで表示されるので、
うん、
iPhone とかね、パソコンでお名前設定してない方なんかはね、
記号みたいになっちゃってましたね。
記号の方もいらっしゃったし、うん、ね、iPhone っていう方が何人かいらっしゃったりとかね。
そうですね。
そうですね。
そっか、こうなるのかって私も思いましたね。
そうですね。だからね、誰々さん来てるかなっていうのがね、ちょっと私たち分かんなくてね、電話もしたりとかね、もう裏はバタバタしてました。
あ、なるほど、
はい。はい。
ということで、まあ、一般の方々も、ね、
うん、
思いのほか使いやすい。
そうですね。
お友達同士と1対1でテレビ電話代わりにやってみるっていうのはありですね。
そうだね。でも、うん、本当のそんな人数の時はね、やっぱり LINE 通話とかね、そういうのが簡単かもしれない。そうそうそう。ね、
まあでも練習で。
そう。ただね、音がいいのはね、Zoom とかの方が音がいいらしいですよ。はい、この間ね、お友達、女子友の中で、ランチコンサートっていうのをね、
うん、
やったらしいんですけど。
なるほど。
うん、音がいいのはズームの方がいい、
はい、ということでございまして、はい、
いろいろ使い分けたらいいと思いますよ。
お試しあれ、
はい。
暑い暑い8月も後半だったんですが、第4回目の番組はなんですね、これが。
そうですね、4回目になりました、
ね、この暑さ私実感してますのはね、実は畑をやってるという話前にしたじゃないですか、
はい、
暑すぎて芽が出ないんですよ。
うーん、じゃあもう一回
水やりちゃんとしてるのに
植えちゃうみたいな、
ね、2回やってまたダメになってました。そろそろ3回目と思ったけど、ちょっと気温が下がってから植えようかなみたいな話が出ております。
でもしかしね、こうやって皆さん世間暑い暑いっておっしゃるけども、宝塚市の暑いは何度ですか？
いやいや、暑いですよ。35度ぐらいになってるじゃないですか。だから早朝です、私。早朝か。
もう枚方、私枚方なんですけどね、枚方は暑いよ。もう本当にね、36度7度もう8度近いのがね、
うん、
ちょっと続きましたからね、
そうですね、
こうお盆明けあの辺はね、もう
本当に
本当に
本当にシャレにならないくらい。
そうですよです
ね、コロナで倒れる方もおられれば、熱中症で倒れる方もおられるという大変な夏になってます。あと水害もありました
ね。簡単にね、金属なんか触ったらあかんいう感じですね、うん、もう外で暑くて火傷しちゃうからね、
はい、
まあ、そんな中でありますが、
はい、
今日は、
はい、今日もですね、
今日もですね、
仮設スタジオの中でいろんな音を、ね、混ぜながら放送させていただきます。
次回その次ぐらいからはまたスタジオの方戻るんでしょうかね。
どうもミキサーの方々がそうじゃないと嫌だという声が大きくなってますので、スタジオで収録することになると思いますが、もうしばらくこのライブ感たっぷりの放送をお楽しみいただきたいと思います、
はい、そうですね、はい、スタッフの声も入りますよ、
はい、
元気ですか？
そんな無理やるの、
はい、笑い声が入ってます、ね、
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来週失礼します。
はい、さよなら。誰